花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ
仮2-4、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はいはい、
まあ、4月も後半に入りまして、
はい、
ようやく花粉が収まってきたかなと。
落ち着きましたね。
うん。なんか、私はまあ、主に杉。
あ、早い季節だっけ？なんかどっちかが早いんだよね。
あ、ヒノキが、ヒノキはまだもう少し。
うんうんうん。
待ってるので。
はいはい。
なので、杉とヒノキ両方持ってる人はもう、大変な。
そうです。
もう少し思いをする必要があるかもしれませんけど。
うんうん。
私は杉。一回検査してもらったら、杉がもう星5ぐらいで、
あ、はあ、
ヒノキが星1ぐらいだったのかな。
あ、じゃあブタクサとかも大丈夫なんだ。
そうそう、秋のさ、うん、秋のやつは大丈夫。
うんうん、
星5が、杉と、あと、ハウスダスト。
わあ、それ大変だね、ハウスダスト。
そうそう。だから、
うん、
お掃除とかするときは、
はいはい、
もう絶対マスクしないと、
うん、
ダメなんですよ。その、
うお、
ほこりが舞うところとか、
はいはい。
そうそう。だから、それはね、気をつけるようにしてますね。
うん。
まあ、なので、杉はようやく、終わったかなと。
うん、うん、うん。
思いますので、まあ、ヒノキの方はもうちょっと、
はい、そうですね。
ガンバっていう感じの。あれですけど。
ガンバ。
そんな感じですけど、花石さんいかがお過ごしですか、うん、最近は。
あ、そうなんです。私、スリラーナイトというね、怪談バーで怪談師として働かせていただいて、今でオープンして2週間経ったんですよ。
ほうほう。
そうなんです。で、まあ、これからゴールデンウィークに突入するんですけどね。
うん、
そうなんです。なのでね、ぜひぜひちょっと皆さんに、お越しいただきたいなと思ってまして。
なるほど。どんな感じなの、その。
あ、システムですよね。
うん。雇われ怪談師としてのその生活はどんな感じなのかしら。
あ、雇われ怪談師としては、うん、早番と遅番というのがありまして。
ほうほう。
早番が19時から23時なんですよ。
あ、それで早いんだね。
早番。これが早いんですよ。
はいはいはいはい、
そう。怪談師としてはこれが早番で、
うん、
遅番が、23時から朝の5時っていうね。
なるほど、なるほど。
この、まあ、最終で、帰れる、帰れないってこう分かれる感じなんですけれども、
はいはいはいはい、
そうなんです。でね、やっぱこの年になると、うん、オールっていうのが辛いんだなっていうことに気づき。
まあそうだね。うん。
夜勤？
はいはい。
そう。やっぱ、家でね、そのね、うん、朝までゲームをね、楽しくやってるっていうのとはまた違いましてね。
まあそうだね。仕事だもんね。
そうなんですよ。そうなの。やっぱこう、これが次の日の残り方が違うね。
あ、
これが悲しいことに、
うん、
気持ちは若いのよ。気持ちは小学2年生なのね。小児病なんだけど、そうなんですよ。だから気持ちはイエーイって感じなんだけど、
うん、
体がなんかやっぱりついてこなくて、キューピーコアゴールドドリンク飲んだもん。これはと思って。
エナジードリンク的なもの？
あ、そうそう、エナジードリンク的な、なんかキューピーコアゴールドっていう、
うん、
その、疲れが取れない方が、
まあ、ありますね、
飲む、あるじゃない、なんか栄養補助剤みたいなさ。あれ？そう、あれちょっとさ、液体のやつを買って飲んだんだけどさ、
うん、
あらーと思って、びっくりしたわ。
な
くて、うん、そうなんだ。気持ちはね、いつまでも若いんだけどね、
うん、
小学2年生なんだけど、朝まで起きてられる、やっほーいみたいな感じなんだけど、
うん、
はーと思って、これなかなかね、そんな感じよ。
なるほど。地球で悟空と戦った時のベジータが、
うん。
紀元山でご飯のさ、大猿化したご飯の尻尾を切った後に、
うん、はいはい。
やったってなった後に、
うん、
体が言うことをっていう感じなの、
ね。そうそうそうそう。そうなのよ。
で、ご飯に押しつぶされるという。
うん。
なるほどね。
もう、 比叡がね、黒竜派打った後に、もう、自分の意思とは関係なく寝ちゃうっていうのと、まあ似てますわ。
なるほどね。
そうなんです、そうなんです。
いやー、そりゃ大変ですよ、オールなんてね、もう。
そう。だから、ね、夜勤、そうなんです。でもまあまあ、なんか慣れていけばね、
うんうん、
なんか頑張りたいなとは思うんで。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。で、まあ、いろいろ、ちょっとその、まあ、階段はね、うん、その1時間に15分なんです。
う
ん、
ああ、はい、はいはい。
45分から00分までの間の15分間なんだけど、
うん、
毎時間、
うん。
その45分になったら入店もできないし、トイレも行けなくなっちゃうから、
うん、
もうその時間も階段を見る時間になるんですね。で、00分になったら階段が終わって入場、入店ができるようになるの。
ああ、ははは
そう、そういうシステムで、その他のね、45分間は、
うん、
余裕が、気持ちに余裕があるときは、
はいはい。
ホールに出てお話とかして、
あ
で、そこでちょっと、不思議なお話聞かせていただけたりとかしているんですけれども。
なるほど、ね。
うん。
まあ、じゃあぜひね、大阪のお近くの方は、
そうなんです。ぜひぜひね、ちょっと、シフトもね、
うん、
その、週に1回でいいという、こう、すごく階段師に優しい。
ほうほうほう。
はい、シフトになっておりまして、なので、うん、1週間に1回、こう、発表があるんですけど、そうなんです。それを見ていただいて、ちょっと目がけて来ていただければなと思って。で、あ、ホールにいないじゃんっていう時は、
うん、
スタッフさんに、バグネーはって聞いていただけると、はい、読んで呼びに来てくださるので、はい、
ね。
そうです。バグネーがいっぱいいっぱいの時は、バグネーいっぱいいっぱいなので、多分言ってくれると
思う。なんか
バグネ
ー
が、
ね、
今日新しい階段をお客様の前で初めて披露するんで、いっぱいいっぱいです、みたいな時は、そうそうそう、語り終わった後にご挨拶をさせていただきますので、
なるほどね。
はい。その時以外は、参りますのでね。
なるほど。
はい。ご自、ちょっとうん、気楽に呼んでいただければと思います。
はい。ぜひ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ、メッセージ行ってみましょう。
はいはい。
これはですね、サボテン野郎バージョン3さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
何度も同じ話をするファミキョ六世龍一について、今一度語ってくださいということで。
あ、ありがとうございます。
いいですとも。六世龍一。
いいですとも。
金田一のね。
うん。
結構最初の、金田一少年の事件簿の最初の方。
そうだね。
に出てきた、異人館村殺人事件の。
もうさ、
うん。
あれ、どうしようもない話だもんね。
まあ、でも、そうね。
今だったらもうちょっともう、無理かなっていう。
まあそうだね、金田一少年の事件簿の中でさ、
うんうん、
トップレベルに人殺してるから、
うん、そうそうそう、トップだよ。すごいんだから、こいつ。
七人目のミイラね。
そうそうそうそうそう。
これ、結局さ、
うん、
目的果たしてるしね、この人ね。
そうなのよ、成功してるのよ。
うん、だから、
うん、
まあ、高藤陽一、地獄の傀儡師と、
うんうん、
六世龍一とどっちが強いんだろうっていう。
あ、これね、やっぱ、そうだよね。どっちがどうなんだろうっていう。
っていう。まあ、うん、高藤の方がね、地獄の傀儡師はずっと出てますけど、
うん、
まあ、六世龍一はね、この異人館村殺人事件だけなんですけど、
そうそう。
もう、多分、もう、なんていうの？トラとライオンどっちが強いぐらいの勢いで、もう近代少年の事件簿内のツートップですからね。
そうそう。なんか六世に似てるやつ出てきたよね。
え？六世龍一に似てるやつ？
六世龍一に似てるやつが、蝶々の。
あ、じゃあそれはあれよ。
あれ違うか。あれ誰だ？
あれは、ジェイソンだよ。
あ、ジェイソンか、あれジェイソンか、あ、こう、ヒレンコだ。
そうそう、ヒレンコ伝説殺人事件のやつだね。
そっかそっか、6世11、これ以来出てないんか。そうだ。
あれ、なんだっけ、ジェイソンは。
ジェイソン、妹？
そうそうそ う, そ う, そう。
あ、だから、あれ、みゆきに似てるんだよね。
そうそうそ う,
そ う, そ う, そ う, そう。
ヒレンコ伝説。
そうだ、ジェイソン。
なんだっけ、ジェイソンの名前、ど忘れしましたが。 あ、遠野？
うん。
遠野先輩か。
遠野先輩だ。
そうだそうだそうだ。これが、あの、蝶のやつで、
うん。
まあ、まあ、同じ人物なのか、
そうそうそうそう。
わかんないですけど、
うん。
三山日陰だっけ？なんかそんなような。
そうそう、三山家スワン。
そんな感じので出てきたんだね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
出てきた。
まあ、ジェイソンも結構、こう、人殺してますからね。
そうそうそう。でもやっぱ、六星龍一
はすごいよ。ちょっとね。
いや、これでも、そうね、地獄の傀儡師との対決があったし、映画見に行くわ、もう。
いや、ほんとあの、うん、ジェイソンバーサスフレディみたいな。
そう。
ぐらいのね。
君は美しくないみたいな感じで、こう。
いや、これ、マジで、やばいよね、こいつ。
いや、マジでやばい、マジでやばいよ。じゃ、で、しかも、その目的をすべて果たしてるっていうのも、やっぱりすごいし。
そうなんだよね。
うん。
その、まあ、いろいろ、詳しくは読んでいただければと思うんですけど。
あ、そうだよ、絶対読んでいただきたいね。
その、ね、あの、お母さんがさ、
うん。
自分の六世のお母さん、六世しおりさんが、
うん、うん。
その息子の龍一を、殺人マシンとして仕上げるっていうね。
そうだね。だから、しつけでね、殺人マシンとして育て上げて、
六世紀やばいだろうっていうね。
六世紀やばいよ。
で、その、最後の、殺人術仕込んだ最後の仕上げに母親自身を殺させるっていう。
そうそうそう。
どうしたらいいんだよっていうぐらいのことをして、うん、殺人マシンである六世龍一が完成したっていうね。
そう。で、目的を果たすっていう。うん、
果たすっていう。
え、結構これ何人殺してんだ？
あれとね、
ま、
6人ぐらいか
?6 か。
そうだね。で、
お
ー、最後にさ、あの、正体バラすところで警官とかをさ、
はいはい。
に、なんていうの、たやすく ねじ上げたりしてるからね。やばいっしょっていう。
こいつすげえな
ぁ。いやぁ。
うん。
小田切先生と思われた、なんかね、気が弱い先生かと思いきや。
そうそうそうそう。腰たんたんと。そう。
本物の小田切先生はどうなってしまったんでしょうかっていうね。
うん。
あの、本当は、その、なんだっけ、不動高校か。あそこに、小田切進むっていう先生が、こう、
うん、
赴任する予定だったんだけど、
うん、まあ、
それを六世龍一が殺して、
そうそうそう。
で、あの、入れ替わってきたって感じね。
うん。もうやばすぎるから。
やばすぎるんだよな。あ、8人だ。
よ、殺した。ああ、それすごいじゃん。すげえじゃん。
やばいだろ、こいつ。あ、そうかそうか。本物の小田切進むとかも殺してるからか。
でさ、なんか大体金田一の犯人ってさ、なんか最後死のうとしたりとかするんだけど、うんうんうん、そう。こいつは違うもんね。
まあね。
うん。
いや、これ、あ、そうかそうか。それで、あれか、同級生の子も、結婚
相手。そう、結婚相手なん
みたいになって、
だけど、その、あ、なんか、なんて、抵抗したとかなくて。
そうそうだ、そうだ、そうそうだ。
そう、それがすごい悲しいのよ。
うん、うん。あ、
そう。
そうだ、あとあれか、その婚約者のあの、袋かぶってるやつ。もう。
そうそう、婚約者の袋かぶってる。
連城だっけ。
そう。
あいつも殺されてるから、だと8人か。これやばいね、これ。
やばいのよ。
いやー、やばいやばい。
ね、本当にあの、金田一の最初の方の。
うん。
お話なんで。
若葉ね、時田若葉か。そうそうそうそう。いやー、これはね、マジでやばいよね。
これはやばかったね。
うん、
六世龍一。やっぱ語り続け、六世龍一。まあ、ちゃんと捕まってるんだったら多分もう、あれかな、まあ。
そうだね、うん。
出ては来れないね。
そう、その、バレてさ、犯人って分かった後に、うん、もう逃げ場はないぜ、みたいなこと言ってさ。
うん。
逃げ場はない。本当にそんな風に思ってんのかい。俺は甘く見てんじゃねえか。名探偵の坊や。って言った後に表現して、警官もねじ上げて、
うん、そうそう。
感じだからね。いやー、しかも金田一、 あ、撃たれてないのか。ナイフで刺されてるのか。
ああ。
なんかね、結構、もう、これちょっと皆さんぜひ読んでいただ
き
たい。
読んでいただきたい。
うん。
金田一まだね、読んだことないという方がいらっしゃったら、ね、ちょっとぜひ、ちょっと読んでいただきたいんですけど。
初期の頃はね、かなり、グロいから。最近のやつ結構もう絵柄が綺麗すぎてさ。
あ、そうね。
うん、最初のあの絵柄の感じ、
うん、
はすごい好きなんだよね。で、これさ、まあ、皆さんご存知かもしれませんけど、ちょっとトリックがね、パクリっていうか、パクリ疑惑があってですね、アニメ化できなかったですよ、これ。
まあ、しなくてよ。
まあ、他の意味でもアニメ化できなかったと思いますけど、
ね、うん、
今、愛蔵版とか文庫版買うと、
うん、
その、異人化村殺人事件の最初のところに、扉のところに、このエピソードは、この作品のトリックを、なんか使ってますみたいなの書いたんだよね。
あー、なるほど。
まあまあ、
じゃあもうやっぱりちょっとその、あったんだ。元ネタ。
いや、そうですよ。そうそうそう。
そう、それでもう、それをもう認めて言っちゃってるんだ。
七人目のミイラのトリックね。
なるほどね。
はい。6人なんだけど、
うんうん。
7人目がいたっていう、とこのトリックがまさにそれらしいので。
ああ。
そう、なので、そうなんですよ。だからいろんな意味で、もう原作のみになっちゃってるので。
いろんな意味で。
ぜひこれは六星龍一な
ぁ。そうですよ。あらゆる格闘技もできますから。
そうそうそうそう。
そう。すごいんだから全部の技をお母さんから押し込まれてるんだから。
っていうね。
そうよ。
いやぁ、これさ、殺された、館の主人たち、
うんうんうん、
いるじゃないですか、その異人化村の、
うんうん、
一番かわいそうなのがカブとキリコっていうさ、
うん、
鎧の館の子かな、時田若葉と、
はいはい、
結婚式の時入れ替わってくれた人、
うんうん、いろいろ、
そうそう、あの子さ、最初ちょっとなんか、無口でぼーっとしてて怖そうなんだけど、
うん。
何にも悪いことしないんだよね。
そうよ。
で、しかも、若葉に言われて、入れ替わるのを引き受けてるっていう、多分、金田一の被害者史上最高にいい人。
そうそうそう。
何にも血とかないのに、
うん。
結構殺されて、しかもなんか、鎧の中に埋め込まれてるみたいな感じになってて、
ひどい。
かなりかわいそうな子なんだよね。
うん。
ひだからくり、
ああ
屋敷だっけ、殺人事件の、はいはいはい、聖丸さんと同じぐらい、かわいそうな。
うんうん、かわいそうだね。
聖丸
さんと同じぐらい。
聖丸もさ、何にも落ち度がないのにさ、
うん、
殺されてるからね。
かわいそう。
かわいそう、トップレベルですよ、うん、その、カブとキリコ。
そうそうそう。
セリフもほぼないし。
うん。
めっちゃくちゃいい子なのに
。うん。
やだな、これな、六星龍一な。
こいつはやばい。
やばいですよ、これ。
あれ、最後、殺された？いや、ちゃうか。
ね、
まあ、なんか、うん、あれだよね、なんかその村がタイマーかなんか、
そうそう
燃やす、まあ、なんかそんな感じかな、なんか。
もともと、まあ、詳しくは最後見てほしいんですけど、
あ、そうだね。
もともとなんで、その、六星龍一が出てきたかというと、その異人館村では、その今話し上げた通り、大麻を、
そうだよね。
製造してて。
最後なんか燃やしてた気がするもん。
そうそうそう。で、
そうだ、
その、それで莫大な富を得たのが異人館の各館の、その、
そうだね、
主人なんだけど、その、村の神父さんが、もうそういうのやめようと、大麻を作るのやめましょうみたいに、たんだけど、うんうんうん、その館のその主人たちに逆に、うん、殺されてしまったと、
うん、
でその神父の娘が6人いて、
うんうんうん、
ん？ 6 人か7人か6人忘れたけどいて、で全身だと思ったんだけど、そのさっきの
あ
のトリックで1人だけ
そうだ、生き延びてたんだ。
逃されたのが、6世隆一のお母さん。
お母さんだね。
6世しおりなんで。
復讐するために息子を殺人マシンに育てたっていう。
そう。ただ、その、6世隆一のお父さんが、その、館の主人の中の一人なんだけど、その人は殺すなって言ってんだよね、お母さんが。
ああ。
そう、だからその人だけは、唯一助かってるっていう。
そうだったか。
そうそうそう。
もう一回読み返すわ、これ。
あんただけは母さんが殺すなって言ってたから殺さないでおいてやるよ、みたいな。感じのですね。
うん。
で、その館の主人以外に、時田若葉っていうね、その女の子。
そうだそうだ。
と、その女の子の婚約者で、なぜか袋を被ってる。
そうそうそう。
連城っていうやつとかも死んでるので。
うん、うん。うん
なんかあれさ、どうやらその、うん、なんで袋かぶってるかっていうと、考えてなかったらしくて、実は。
あ、顔？
いや、結婚するために、
ほうほうほう。
あ、まあ、顔を考えてなかったらそうなんだよね。その結婚するために時田若葉が、故郷に戻るっていう風に話を始めたものの、え、結婚相手考えてねえじゃん、みたいになって。
あ
そう。で、急遽出さなきゃいけんってなって、
うん。
なので、あんま考えなかった。もう、とりあえず袋かぶせとこう、みたいな感じになっちゃったらしいな、あれ、どうやら。
気になるから、ずっと。
うん。実は何にも悪くないっていうね。
何にも悪くない。
うん、この連城も結構いいやつっていうかね、多分、若葉の、復讐って、敵討つために六世に戦いを挑むような感じの、
うんうん、
ただ、ね、病弱なんだよね。
そうそうそう、病弱だった。
病弱で、あんまりこう家から出られないんだけど、
うん、
子供の頃からいい名付けの時田若葉の写真を見て、それだけを生きがいに生きてた人だから。
そうだった。そうだった。
めちゃくちゃその一途なやつなんだよね。
うん。
で、まあ、時田若葉も、犠牲者になっちゃって、
うんうんうん、
で、その敵討つために、もう、うん、差し違える覚悟で、
うん。
6世隆一戦い挑むんだけども勝てるわけないので。
勝てるわけないよ、
うん、っていうね、すごいかわいそうな人。
そうそうそう。
ですよ。
もうみんなの。
いや、だから、6世隆一はもう最強だと思うんだよね、この、金田一の少年の。
そうだよね。
犯人史上。
うん。
まあ、高藤
もそうだけど。やっぱ高藤よ。
ただ、それを除けばね。
そうだね。
うん。
やっぱ戦っていただきたいな
ぁ。フィジカルでは多分、六世隆一の方が上な気がする。
うん、そう思う。
高藤も強いけど。
そう。
どっちかっていうと、頭脳戦の人だから、高藤は、ね。
そうそう。だからさ、うん、もう本当にさ、リングの金網デスマッチさせたらさ、そら六世隆一が勝つよ。
いや、絶対間違いない。うん、だって、警官とかに、
うん、そうよ。
余裕で、
そう。
動き封じてるからね。
うん。ひとひねりよ、うん。お母さんがすごいんだけど。
そうだね。六世しおりさんね。
そう。教え方がすごすぎて。
やばいだろうっていう。
でそう。
いやー、ぜひね。
これはやっぱ見て、これ今ね、話を聞いた上でも面白いから。
だってこれ、ベンジャンル敵役最強スレとかいうやつに上がってるからね、六世龍一。
最強スレ。
金田一少年の事件も。
最強それ。いや、でも最強だよ。
やばい。だって攻撃力は、うん、猟銃所持、射撃にかなり自信がある。格闘技もかなりのレベルまで鍛えており、うん、警官2名を瞬時に殴り倒せる。
おぉ。
やばいやろ、これ。
もう、金田一も。
特殊能力、幼い頃から母親に復讐の術を習い続けたため、暗殺術、格闘術、射撃などの腕は一流。
これやばいな
ぁ。やばい。で、ろくに教育も受けてないのに高校の教師になりすませるほどの知能。確かにそう。
そう、確かにそう。
いやぁ。
役者としてもすごいしね。
うん。
おとなしい顔して。
長所、近代史上最も多くの命を奪った犯人。うん。
そう。
短所、トリックが推理小説の盗用
ああ、それね。
が書かれちゃうね、やっぱね。
それを言われたら、おってなるよね。ひるんじゃ。そうね、だからもう、スマブラとか参戦してもいいよ。超強いよ。
いやー。
六世龍一参戦。
参戦だ。正義の人じゃないからな。
正義の人じゃ、悪いやつ。 そうね。クッパとかとまたちょっと悪さ違うしな。
いやー、六星龍一は恐
龍
ろしい
一。い
ですよ、これはね。
やー、恐ろしいです。
やばいですね。ぜひ、ぜひ、見ていただきたい。
そうですね。あれか、なんか、犯人側の漫画ってあったじゃない。あれも六星はないんだっ
ない、出て
け？
ないんだよね。
そうだね。だって、ちょっと、パクリ疑惑もあるし、
まあ
まあ、パ
まあ
クってる
まあまあ。
し。いや、怖い
そう、
な。六星龍一側の漫画も怖いけど
そう、高藤の回はあるんだけど、
な。
ただ、完璧すぎるから、なんか、作者の人も書いてたまま面白くないみたいなのを書いてたね。なんか、わたわたするとかいう必要がないので。
やっぱ、蝋人形とかがやっぱ面白いもんね。
そうだね。
暑い中、人形着てこうずっと、で、汗がいっぱい かいて、その塩の
尿が出て
結晶
て
で
分かっち
バ
ゃう
レ
み
ち
たい
ゃ
な
うっ
ね。
ていう。やっぱね。
いやー。で、なんか最近
ほうほう。
アマゾンでさ、Kindle の電子書籍の
おい。
本買うと50%ポイント還元みたいのちょっと前やってて、
ほいほい。
で、ついつい私、マインドアサシン5巻買ってしまいましたね、全部。
れって5巻までできてんの？
そう。で、
カズ
初
ハ
め
ジメ
て知っ
先
たんだ
生。
けど、で、ちょっとずつ読んでんだけど、やっぱ面白いね。
れはよかった。あれはね、みんなね、やっぱり、女子中高生、女子高生、みんな、カズイのこと好きよ。みんな好きになっちゃう。ドイツに行ったらこんなかっこいい人がいるのかしらって思ったもん。そう。
ゴンってこう、背が高すぎて、すぐ
そう。
頭ぶつけるっていうね。
そう、頭ぶつけちゃう。で、大学時代はね、ピアスのこと指摘されるのが嫌だからね、ちょっと論言の時代があったんだけど、その時もかっこいいのよ。そう。あらは
192
ね、
センチだそうです。
そう、でかいのよ。
ねえ、
かっこいいん
す
だが
ごい。
し、仕事するときね、やっぱね、かっこいいの よ。
いや
そ
ー、やっぱ面白いね、これね。
う。面白い。
いやー、なんか結構皆さんがキャンペーンやってる時に、いろいろジャンプの漫画とかも上げてたんだよね、そう、で、な、で、え、もしかして、ま、なんかある
マ
か
イン
なと
ド
思って、
私。
一覧、ポイント還元対象作品みたいなの見てたら、マインドアサシンがあると思って、
超かっこいい
ついつい買っ
よ。
てしまいましたね。いや、面白いね、やっぱね。
面白い。なんかその次の連載の方が多分長く続いたのかな。なんか生徒会みたいな話があって、
そうなんだね。
なんかね、多
あ、
分そっ
これ
ちの方が
か？
長く続いたんだと思う。
明瞭亭後
それそ
藤
れ。
政十郎？あ、
それそれ
これ
それ。
10巻って書いてるか、そうだ
全くちょっと全然話は違うんだけど、
な。これ知
おお。
らんな。
でもやっぱ、マインドアサシンだよ
いや、
な。
マインドアサシン最高だよ。本当になんていうの？もう、やるせなさしかないっていうね。
そう。かっこいいわ。もう私も、通っちゃうもん、あんな病院やったら。あんな男前がいたら通っちゃうよ、
もう、
も
1話で出てきた女子、JK みたいな感じになっ
う。
ちゃうね、
ああ、
多
そう、
分ね。
JK みたいになっちゃうよ。
こう、刑事に追われてて、
そ
こんなとこに逃げ込んでも無駄だ、みたいな。いや、私の患者です、みたいな。
う。
みたいな。
そんなこと言われたらもう、好きになっちゃうよ。
なんで先生助けてくれたの？いや、今から患者になるんじゃないんですか？みたいな感じの。
おー、そうね、ちょっとね。そう、ちょっと天然なところもあってね。
そうだね。
そうなのよ。
い
いのよ。お
やー、
父
いい
さんもかっ
ね。
こいいから。
あ
そう
ー、い
そう。後お
やー。
父さん出てくる。コヤーターって呼ぶから、コヤーターのこ
こ
と。
や
コ
た
ヤー
ね。
ター。そうそう。
いやー、やばいね、これで
め
も
ちゃ
ぞ。
くちゃいいんだから。絵もね、綺麗だ
そう
し
だ
ね。
ね。
そう。だから余計なものがなくて、なんかスッキリしてるけど、すごくなんかいい、綺麗。
そうだね。いや、こ
そ
れ、
う。
ドラマ CD の、緑川光さんなんだね。
ええー、
す
や
げえ。
ば
聞いてみたい、これ、ドラマ CD。
もう、
3巻ぐらいあるっぽいね。
あれだね、ジャンプのドラマ CD っていいね、こ
や
の
ば
間
い
のそ
よ。
のさ、るろうに剣心、
そう。
鈴
マ
木、
ジで、本当に。ルロケンマジでやばい。あのドラマ CD はぜひ聞いていただき
本当
たい。
だ。 なんかジャンプのアニメになる前のドラマ CD の声優、神説が、
うん。いや、マジでね、ルロケンは前も何回も言ってますけど、あれでアニメ化してくれるとばかり思ってた
ので。思っていたら、
まあ、アニメアニメで、まあいいんですけど。
そうそうそう。
なのね、本
当に、ね。いいけどって。
マジであのドラマ CD 神なんだよ、ルロケンの。
ああ。
小畑めぐみさんの剣心やばいよ、マジで。
でもなんかね、その、Kindle じゃないけど、そういうのでなんか聞けるようになったらいいね。だって CD って今さ、それ、なかなか聞けなかったりするからさ、ダウンロードでね、
うん、
販売してくれたら、ちょっとその、ええー、ちょっと緑川和也も聞きたいわ。
ちょっと皆さんもぜひドラマ CD、ありましたらね。
そうね、このドラマ CD のキャスティング神みたいな。
ワイルドハーフもなんかあったよ、ね。
あ、ワイルドハーフもあれほとんど結構なってんのかなじゃあ、その、
なんか、
人気があったアニメって、CD ドラマブーム時代があったんか。
あったのかもね。ワイルドハーフも、あ、これドラマ、ん?ドラマ CD。確か、あ、これか。うわー、サルサ小安さん。
あ、え、そうなの?やば。
やば。やば、これ。
サルサ小安さんなの?
やばすぎやろ、これ。
だってなんか、ナノだみたいな言うけど、そうなの?え、そうなの?
やばい、これ。ちょっとドラマ CD 集めたいね、この頃のね。
ドラマ CD やばいよ。
いやー、ちょっと皆さんもぜひおすすめをご紹介いただきたい
ね。うん、世にはあんまり知られていないけど、けどもこれドラマ CD になっててめっちゃいいんすよっていうの。
はい。
うわ
ー。じゃあ4時間になりましたのでね。
あー。
はい。この辺り締めたいと思います。
はい。
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで。
ありが。
太陽ホエールズ。